続いて6番松本純英議員の登壇をお願いします。松本純英議員。松本純英議員、
はい、議席番号6番松本純英です。事前通告に基づきまして2項目質問をいたします。それぞれ一問一答での答弁をお願いいたします。まず最初に移住政策について質問をいたします。人口減少が続く我が国において移住政策が各自治体の発展において重要な課題であることは改めて申し上げるまでもございません。当村で採用している地域おこし協力隊、こちらは単なる地域活動の担い手の確保だけではなく重要な移住政策の一つでございます。まず最初に当村における地域おこし協力隊の活用の方針と現在の活動状況、募集状況について質問をいたします。
北村村長。
地域おこし協力隊、これは今松本議員からお話しありましたようになかなかいい制度だと青木村にとりましても活用していきたいというふうに思っております。村では平成27年4月よりこの制度を活用いたしましてこれまで10名採用をいたしました。そのうち9名は退任しておりまして、そのうち9名のうち6名が3年間の任期満了で退任、そのうち3名が自己都合により途中の退任をしております。退任後青木村に定住している者は6名でございまして、任期満了に伴う方は全員が青木村に定住をしていただいております。そういう意味で松本議員がおっしゃって移住政策についてということは大変効果を青木村では出しているというふうに承知しております。現役の隊員は1名でありまして、新規農業への活動、それから人手不足の農家への支援、猟友会の活動、そば打ち技術取得など精力的に活動しておりまして、大きめに定住し収納していただきたいという私どものお願いでございます。隊員の募集を通年しておりまして、青木村にゆかりのある方や青木村に定住したい方など長く活動していただく方を中心に採用して今後も参ります。
松本純英議員。
はい、6名の方がですね青木村に定住していただいたということでですね、きちんとした成果が出ているかと思います。特にここ数年はですね農業就農をする方とですね方にですね協力隊を兼ねていただくことでですね定住の比率を定住していただく好環境をですね作っていただいているかと思います。当村らしい活用がですねされていると考えているところでございます。ただですね全国的に見ますとですね地域おこし協力隊の一つの課題はですね活動内容が地域性がですね協力隊がもともと希望していたものと異なり活動が続かないこと、そしてその後にですね定住につながらないということです。この問題を解決するためにですねお試し地域おこし協力隊、地域おこし協力隊インターン等をですね行う自治体もありますが、当村における考え方を質問いたします。
小林商工観光移住課長。
はい、本村でも地域おこし協力隊の隊員の皆さんとのミスマッチをできるだけなくすよう、ここ直近の隊員の採用につきましては3ヶ月のインターン期間を設けております。3ヶ月の間に面接あるいは面談等を繰り返しまして活動内容の確認等の合意を得て本採用という運用を進めております。以上でございます。
松本純英議員。
はい、3ヶ月のインターン期間があるということを理解いたしました。引き続きですねミスマッチが起きないようにですねできるだけですね定住していただけるように採用を続けていただけたらと思うところでございます。続きましてですねふるさとワーキングホリデーへの取り組みについて質問いたします。この事業は 都市部の方に一定期間、2週間から1ヶ月青木村に滞在していただき、実際に働いてですね、収入を得ていただき、地域の暮らしを体験していただくものであります。将来の移住交流人口の増加にですね、つながるものでございます。現在当村では実施されてないように思われますが、過去の検討の経緯や実施する上でですね、課題等ございましたら答弁をお願いいたします。
小林商工観光移住課長。
村内でも農業と住民レベルでの取り組みはあるようです。村の事業としての取り組みはございません。ワーキングホリデーは移住に地域居住促進に非常に有効的と考えております。旅をするように仕事をしながら暮らす、働く、暮らす、交流するを同時に体験できるこのワーキングホリデーの取り組みについて、県内先進地を参考に研究し進めてまいりたいと考えております。
松本純英議員。
はい。住民レベルではすでにですね、活動が行われているということでありました。農業はですね、観光業においてはですね、やはり季節性が大きくてですね、ピーク時のですね、働き手の確保というのはですね、大きな課題でもあるかと思います。その意味で、ニーズもあるかと思いますので、引き続きですね、住民の方、事業者とですね、情報交換を密にしていただき、先進事例も含めてですね、今後も検討をしていただけたらと思うところでございます。次にですね、当村で実施されています集略支援要員制度について質問いたします。昨年度からの実施かと思いますが、はじめにですね、こちらの制度の概要と当村での活用方針について答弁をお願いいたします。
小林商工観光移住課長。
はい。所管にあたります総務省では、地域の実情に詳しく集落対策の推進に関してノウハウ、知見を有した人材が集落への目配りとして集落の人材巡回、状況把握等を実施すると謳われております。特別交付税の措置もあり、当村にとっても有効な事業というふうに捉えております。当村では昨年度から主に空き家対策が課題となっておりますので、その課題の解消に向けて取り組むということで集落支援を配置しています。以上です。
松本純英議員。
はい。実際のですね、活動の成果についてですね、どのような状況にあるのか、答弁をお願いいたします。
小林商工観光移住課長。
はい。採用後、昨年まず空き家の実態調査を行いました。平成29年度の調査では230戸あったものが、区長のご協力もいただきながら現状300戸あるというふうに把握しております。空き家の状況から活用、保全、解体が進むよう所有者に連絡を取り合いながら助言、提案できるよう今後努めてまいります。以上でございます。
松本純英議員。
はい。空き家対策というのはですね、本当に重要な政策かと思います。村内に移住を希望されている方で、希望された方でですね、お話聞きますと、やはりですね、すぐに住める家がないというのはですね、多くの方からですね、聞くところでございます。その意味においてですね、空き家対策大変重要でございますので、引き続きですね、積極的な活動をしていただけたらと思います。また他の自治体においてはですね、伝統文化の継承や買い物支援、高齢者の見守り等もですね、行っているようでございます。本人がですね、希望することや特性に合わせていただきですね、活躍できるような環境を整えていただけたらと思います。続きましてですね、村営住宅について質問をいたします。当村においては充実したですね、村営住宅が若者の定住促進につながってまいりました。現在ですね、新規の村営住宅の建設を予定しておりますが、具体的な計画がどのようになっているのか、改めて質問をいたします。
小林商工観光移住課長。
はい。まず昨年度末には予定された3棟6世帯の住居の退去を終えました。今年度に入りまして予算もありますので、今後3棟6世帯の解体を進めてまいりたいと思います。 建設費用が高止まりしておったり、資材等の不足から財源の確保に苦慮している現状ではありますけれども、計画を見据えて進めてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
松本純英議員。
はい、再質問になりますが、具体的な建設の時期はまだ未定と、これから現在の状況をいろいろ踏まえてですね、決定していくものというふうに理解をしてよろしいでしょうか。
小林商工観光移住課長。
はい、議員のお見込みの通りでございます。
松本議員。
はい、承知いたしました。今後ですね、建設される予定のその村営住宅ですが、従来のですね、村営住宅との違いはありますでしょうか。定住を促進するためにですね、新たな工夫などございましたら答弁をお願いいたします。
小林商工観光移住課長。
はい、そもそも当村にとって村営住宅は民間賃貸住宅がない当村にあって、若者世帯の流出防止抑制等から昭和60年代から村営住宅の建設整備を進めてまいりました。その後、公営住宅法の改正もありまして、より所得の少ない住宅の困窮者に住居を貸し出すということの国の方針も相重なりまして、現在に至っております。今回、多様年数の経過とともに住宅の解体そして整備を進めていくところでございますが、住宅等の世帯構成を見ますと、少人数化、核家族化が進んでおります。そういったこともございますので、住宅の間取り面積等を見据えて、金額等も配慮しながら皆さんに喜んでいただけるような住宅の整備に努めてまいりたいと思っております。以上でございます。
松本純英議員。
はい、承知いたしました。先ほどですね、答弁の方でやはり財源がという検討しなきゃいけないというふうに答弁ございましたが、今後ですね、建て替え進める上でですね、相応の費用が出てくるかと思います。この財源についてどのように手当てをしていくのか、と質問をいたします。
小林商工観光移住課長。
はい、今までは国の補助金に頼って公営住宅の整備をしてまいりました。当然国の補助金も一つの選択肢にはありますけれども、民間資金の活用、公設民営、民設民営など選択肢に加えまして、長野県住宅供給公社等の助言もいただきながら、現在財源の確保等に進めております。以上でございます。
松本純英議員。
はい、先ほどですね、どのような新しい住宅にするかということを合わせましてですね、どのように財源をするのかということもですね、絡んでくるかと思います。本当にですね、当村の需要をよく把握していただきましてですね、またですね、財源的にも有利な形でですね、進めていただけたらと思うところでございます。こちら最後の質問になりますが、村営住宅、今後取り壊しが行われる村営住宅においてですね、現在在住されている方への対応はどのように行っておりますでしょうか。どの程度の方がですね、村内引き続き残るのか、そうでないのか、そこら辺のことを含めましてですね、答弁いただけたらと思います。
小林商工観光移住課長。
はい、現在入居されている方につきましては、面談を通じまして、ご意向に沿って退去していただきたいというふうに先導しております。昨年に引き続き2回目の面談に入るわけですけれども、その面談にあたってはですね、あくまでも入居されている方のご意向に沿って面談を進めていくということでございます。幸い今年度取り壊しの3と6世帯につきましては十分なご協力をいただきましたので、来年度以降4と8世帯が3グループといいますか、3箇所といいますか、3箇所に3コーナーといいますか分かれますけれども、入居されている方との面談を繰り返してご意向に沿った退去等を進めていきたいと思っております。以上でございます。
松本純英議員。
はい、意向に沿ったですね対応をされるということでございました。もちろんですね、村営住宅ですので、入れる方入れない方一定の条件あるかと思います。まあ、条件があるということはですね、必ず条件にそぐわない方もですね出てきてしまうかと思いますが、当村の行政の強みはですね、小回りの聞くことかと思います。条件にそぐわない方がいらっしゃってもですね、まあ村内の他の住宅を紹介するとですね、小回りを生かしてですね対応していただけたらと、丁寧な対応をしていただけたらと思うところでございます。地域協力隊、集落支援要員、ワーキングホリデー等ですね、これら共通することはですね、やはり新しい方に試しに入ってきていただくということや、行政に近いことをですね、まあ、今までと違ったですね形で取り組むことにあるかと思います。当村でもですね、地域協力隊の方がですね、多くの方がですね定住していただきまして、最近ではですね農業と地域都市協力隊を兼ねるというのがですね一つの形になってですね成功事例になっているかと思います。引き続きですねいろんな試行錯誤を続くかと思いますが、新しい考え方も取り入れつつですね、新しい形がですね当村でもまた出てくるようにですね ご尽力いただけたらと思うところでございます。続きましてですね、教育行政について質問をいたします。引き続き一問一答での答弁をお願いいたします。まず最初にですね、小中学校の登下校の安全確保について何点か質問をいたします。青木小学校のですね登下校の安全性を確保する上でですね、集団登校がですね果たす役割は大変大きいかと思われます。当村として小学校の集団登校に対する考え方をですね答弁をお願いいたします。
靴掛教育長。
はい、集団登校に関しましては、プラス面とマイナス面の両方があるために、教育委員会が一律に決定できる問題ではないと考えています。低学年の安全確保や社会性の育成等のメリットがある反面、大事故になってしまうというその危険性や、少子化による編成難、あるいは欠席連絡等による時間のロス等が発生すること、また人間関係のトラブルなどのデメリットもあることから、文部省の通知では、実施は学校が主体となるとなっておりまして、まあ、青木村でも学校の判断に任せたいと考えております。
松本純英議員。
はい、再質問になってしまいますが、学校の主体性の判断ということですが、具体的に青木小学校としてはそれを受けてですね、どのような判断をされているのか。
靴掛教育長。
実際ですけれども、青木小学校は4月のみ集団登校とし、低学年の子どもたちに基本的なルールや安全に対する理解が定着したところで、あとは各自がそれぞれに登校するということになっております。まあ、高学年の児童についても交通安全に対する意識ですとか、低学年の児童への思いやりの気持ちが育つことから、青木小学校の現在のその、4月のみという取り組みというのは、まあ、誰もが納得できる方策であるんじゃないかなと考えております。
松本純英議員。
はい、集団登校につきましてですね、一律の義務ではないということとですね、4月のみにですね実施されているということを理解いたしました。実際見てみますとですね、4月以降もですね同級生とか同じ地域に住む方々がですね自主的に集団登校されて連絡等もされているところございます。やはりですね、先ほどメリットデメリットあるかということもありましたが、メリットもですねありますので、やはりですね、まあ、人間関係がどうのこうのということもありますが、まあ、そこで学ぶこともあるかと思います。集団登校のメリットについてですね、一度ですね、学校が PTA 側にもですね説明をしてですね、安全な集団登校ができるよう、検討もしていただけたらと思うところでございます。続きましてですね、子どもを守る安心の家について質問をいたします。安心の家につきましては、通学路におけるですね子どもたちの緊急時の駆け込み場所としての役割を沿線住民の方に担っていただくものであります。 この安心の家も高齢化等によって協力をされる方が年々減少してきているほか、協力されている家におかれましても外出等により実質的に機能していない家が増え始めております。改めて行政としてですね、協力者の募集を行い制度の強化を図ることについてどのようにお考えでしょうか。
靴掛教育長。
青木小学校の子どもたちは年度当初に、小中学校合同稽古の際に安心の家の確認と挨拶をすることでその場所や家の方と触れ合うようになっております。一方で高齢化が進んでいることも事実でありまして、もうできないと言われている家も出てきております。学校では PTA の校外指導部の皆さんが年度当初に、継続について確認を取ったり、必要な場合は新たな家をお願いしたりしております。議員お話のように事業所についてもお願いできるところはお願いしたいと思いまして、商工会に依頼をいたしました。今後引き受けていただける事業所があれば受けていただくよう教育委員会としても働きかけてまいりたいと思います。
松本純英議員。
はい、商工会に依頼していただいたということ、大変ありがとうございました。PTA 学校でもですね、新しく協力される方をですね探しているかと思いますが、なかなかですね、他にもやらなければならないことをある中でですね、学校や PTA としてもですね、なかなか大きく動けないところかと思います。行政としてですね、一度かな、何年かに一度ですね、大きく強く動いていただくことは重要かと思いますので、引き続きですね、行政としてもですね、協力者の賛同の方をですね、募っていただけたらと思うところでございます。
松本純英議員。
はい、続きましてですね、青木小学校と中学校においてですね、監視カメラを導入した件について質問いたします。現在ですね、活用の状況、今後の運用の拡充の方針はどのようになっているのか、答弁をお願いいたします。
靴掛教育長。
はい、活用状況ですけれども、青木小学校の職員室でどの職員も確認できるようになっておりまして、昇降口付近で不審な状況があった場合はすぐにみんなが確認すると走っていくということになっています。現在までその確認が必要となった事例はありませんけれども、昇降口前にカメラが設置されているということは防犯上の抑止力になっていると考えております。一方でですね、今後の方向についてですが、監視カメラの設置というのは不審者の侵入への未然防止ですとか犯罪抑制に役立つという面がある反面、プライバシーの侵害ですとか情報漏洩等の問題も考えていかなくてはならないなど慎重論も合わせて議論されていますので、現在のところでは今後一層拡充していくという計画は今のところは考えてはおりません。
松本純英議員。
はい、こちらの件につきましてもですね、プラス面マイナス面あるかと思います。今後のですね、状況の変化に応じてですね、必要に応じて対応を取っていただけたらと思うところでございます。次にですね、キッズ GPS 子ども GPS について質問をいたします。子どもをですね、一人で徒歩で学校にですね通わせているご家庭によってはですね、キッズ GPS 子ども GPS をですね持たせている家庭がございます。小さなですね GPS をですねランドセルに入れておけばですね、現在子どもがですねどこにいるのか把握ができるものでございます。まだまだですね、携帯電話をですね子どもに持たせるのはちょっと早いなと考えている家庭にとってもですね、こちらがあればですね子どもの状況がですね把握できるものとしましてですね、安全対策という意味においてはですねかなり力のあるものかと思います。この GPS ですね、購入にあたりですね一定額の補助を村として支給することができるのか、答弁をお願いいたします。
靴掛教育長。
はい、一番必要になると思われる場面っていうのは、放課後の子どもたちの行動の把握だと思われますが、放課後児童の多くが児童センターを活用している今状況であります。基本的にはその兄弟は一緒に帰ることになっていたりとか、4時半以降は保護者のお迎えをお願いしてあったりするために、積極的にキッズ GPS を推奨するとまでは今実は考えておりませんで、今回は ご意見として伺っておくということにしたいと考えております。
松本純英議員。
はい、ありがとうございました。まあ、一つ5000円から数千円というところと、まあ、毎月数百円かな、通信料がかかるというものでございます。子どものですね、多い家庭においてはですね、それなりに気になるものではございます。まあ、家庭のですね、経済状況によってですね、安全性が変わるというのはですね、あまり良くないと思いますので、長い目で見てですね、検討いただけたらと思います。続きましてですね、通学に活用する村営バスについて質問をいたします。現在村営バス C 線患者統合とのど方面ですが、こちらでですね、投稿すると青木バスターミナルに8時11分に到着し、児童生徒の足ではですね、8時15分の学校開始に間に合わないことがですね、多くあります。村営バスの利用によりですね、学校が遅れてもですね、遅刻にしないということをですね、周知していただいておりますが、やはり毎日のようにですね、学校に遅れていくというのにですね、抵抗を覚えるご家庭があります。この便に限ってですね、青木小学校校内玄関の近くにですね、バスを停車させればですね、問題の解決につながると思われますが、対応可能かどうか答弁をお願いいたします。
靴掛教育長。
ご指摘のバスについてはですね、これまでも本当に何度も検討を重ねてきたところであります。時刻を変更できなかった理由は、保育園の園児が乗っているために保育園としては時間が早すぎる問題があったということと、実はですね、このバスは東郷に向かう前に原池に行ってきてから東郷に向かうという便でありまして、相当に早い出発になるという問題がある便でありました。一方で議員がお話しされるように、小学校内で下車すれば5分から10分程度早くなるとは思われるんですが、今度はですね、小学校の正面の道路内で送迎のための保護者の車との接触事故が心配になってきます。今回関係する保護者や保育園と調整を行いまして、今より5分は早く運行できるのではないかと今検討中であります。で、そうするとこれが少し改善されると考えているところでありますので、期待をしていただきたいと思います。以上です。
松本純英議員。
はい、本当にですね、長い間検討をいろいろとですね、していただきまして、そしてまた5分というこ早めに動いていただけるということですね、ありがとうございます。この朝の5分、貴重な5分でですね、この5分によってですね、問題は解決するかと思います。ただいまですね、朝は保護者の車との接触が事故の可能性が懸念されるという答弁ございましたが、本当にですね、朝先日の雨の日にですね、子どもを送ってきますとですね、本当に危険な状況でございますので、こちらもですね、動線を工夫とかですね、別の意味でですね、安全対策をきちんと取っていただけたらと思うところでございます。次にですね、要保護及び準要保護、児童と就学支援助費について何点か質問いたします。要保護及び準要保護、児童と就学支援援助費は支給基準がですね、年収や世帯等によって決定されますが、自治体によってですね、準要保護についてはですね、ばらつきがございます。当村においてですね、この準要保護についてですね、どのような基準で支給をされているのか答弁をお願いいたします。
靴掛教育長。
はい、青木村の基準ですけれども、まず生活保護ではなくなったけれども生活保護に準ずる家庭、さらに村民税の減免や非課税の家庭であります。さらに加えまして、国民年金の免除、国民健康保険の保険料の減免または徴収猶予、児童扶養手当の支給、生活福祉資金の貸付世帯等の措置を受けている家庭という基準を設けております。さらに加えまして、職業安定所登録の日雇い労働者である方、保護者の職業が不安定である家庭、生活状況が困難である家庭、経済的な理由による欠席日数が多い児童生徒の家庭が申請のための項目になっております。いずれにしても経済的な状況や 世帯の状況等を踏まえて教育委員会としてきめの細かな対応をしていると考えております。
松本純英議員。
はい、そのような基準に基づいてですね支給されているかと思いますが、周辺の自治体に比べましてですね、どの基準はどのような状況にありますでしょうか。世帯でどのくらいの年収等があればです、であればですね支給の基準になるということを開示している自治体もございますが、もしそのようなこと倒産でも比較できるようでありましたら答弁をお願いいたします。
靴掛教育長。
その認定基準につきましては、周辺の市町村と比較しても、ほぼ同様な内容になっていると考えています。ただ、青木村の良さとしてはですね、年度途中であっても、保護者の病気や離職、災害などによって、経済的な急変があったときには、申請してもらえば、協議を経て認定していく柔軟性がありますので、きめの細かさは青木村ならではのものがあると考えております。
松本純英議員。
はい、きめの細かい対応ができるということで、まさにですね青木村の行政の良さが出ているかと思います。この支給対象の費用の経費についてですが、こちらもですね自治体の情勢について反映することができるかと思いますが、この支給の対象についてですね、どのように見直しを図っているでおりますでしょうか。自治体によってはですねタブレット端末に対応して通信費ともですね対象する自治体もありますが、当村のお考えを答弁ください。
靴掛教育長。
はい、支給額はここ数年は横ばいの状況であります。支給の対象とする内容も学用品費や新入学準備品費に加えて修学旅行代、卒業アルバム代も対象にしております。議員からお話にあったオンライン通信費も全員に支給しております。ですから青木村のその内容というのはさっきも話したように、村ならではのきめ細かさがあるんじゃないかなと考えています。
松本純英議員。
はい、きめ細やかな対応が行われている、実際に支払いもされているということを、理解いたしました。この項目はですねそんなに頻繁に変わるものではないかと思いますが、折に触れてですねタブレット端末が導入されるなど学習の環境も大きく変わっておりますので、柔軟にですね対応していただけたらと思うところでございます。最後の質問となりますが、子育て支援としてですね、未満児保育料の完全無償化、上昇する給食費や修学旅行費の対応、入学祝い金等がいろいろとですね求められるものがあります。求められるべきものもあります。しかしその一方でですね財源としてはですね制約があるのも事実かと思います。この意味においてですね所得水準が低い家庭にですね限定をしてですね支援を行うこの就学援助費用制度をですね充実させることはですね大変意味があることかと思います。小さな歳出によってですね大きな効果が得られるものでございます。他の子育て支援対策と政策と比較してですねこの就学援助費用制度の充実をですねどのように位置づけていくのか答弁をお願いいたします。
靴掛教育長。
はい、青木村は互いが顔が見える関係ということで何度も言っているようにきめの細かな対応や支援を行っていることについては他の自治体と比較しても手厚い対応ができているというふうに考えています。就学援助費についても入学前から全家庭に申請書を配布して新入学準備品費を支給しておりまして、先ほどお話したように年度途中でも申請を受けて対応しています。このような柔軟な対応を今後も継続してまいりたいと考えております。さらにもう一つ、大きな、子育て支援としてですね経済的な支援もさることながら子育てに悩む保護者に対してカンガルー教室やタントキッズ青木の伴走支援、ソーシャルワーカーによる相談体制など精神的専門的な見地から保障中一貫教育の支援体制が整えられているというふうに認識しておりまして、経済面だけではなくて精神面の支援も青木村は充実しているというふうに考えておりますので、そこは他と比べても 誇るべき体制かなと考えております。以上です。
松本純英議員。
はい、経済面以外のこともですね、丁寧に対応していただけているということにですね、柔軟な対応をですね、こちらしていただいているということをですね、理解いたしました。こちらの制度準保護につきましてはですね、国の補助がなく自治体の支出によるものかと思います。自治体によってですね、考え方の違いが出やすいところかと思いますが、先ほどですね、柔軟な対応等でですね、周辺の自治体よりもですね、使いやすい制度になっているということも理解させていただきましたが、引き続きですね、経済格差がですね、教育格差に出てしまうというのはですね、大変良くないことでございます。子育て支援とは別に、経済格差がですね、教育格差に続かないような政策としてですね、重きを置いてですね、対応していただけたらと思うところでございます。以上をもちましてですね、私からの質問を終了いたします。
松本議員の一般質問は終了しました。